はい、どうもワンイシュー、今週もやっていきたいと思います。この番組はですね、ロックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。第24回じゃないわ、5回ということで、今回山田さんがテーマを持ってきていただきました。
はい、今回ですね、うち9月末決算なんで、そろそろ期限があるんですよ、
はい、期の変わり目ですね。
変わり目なんですよ、はい、ということでね、今日は事業計画、
はい、
これを、作るわけじゃないですか。
そうですね、
作ってましたね、結構ね、
うんうん、
で、かなり終盤まで来てますけども、
うん、
この作る時の思考プロセス、
うん、
これをちょっとね、話していきたいなというふうに思ってます、うん、
なるほど、
はい、こうどういう順番で考えるのかとか、
うんうんうん、
あと昔と変えてるところというか考え方、
うん、なるほど、
があるかとか、うん、まあ、今一番大事にしているポイントがどこなのかとか、
うん、
なんかそういったところをちょっとあったら知りたいなというふうに思うんですね。
なるほど、
はい、どうですか、なんかどういう順番で考えてるのか。
そうですね、まあ大きく2つに分かれるかなって思ってて、
うん、
その本当のゼロイチのやつ、
はいはいはいはい、
と、まあ、一定そのもともと計画してたやつをこう修正する、実績をもとにみたいなケースがあって、はい、01の方は正直あんまり細かく KPI 分解して作る必要ないなってまず思ってるんですよね。っていうところが、まあ、まず大きく違うところなので、それによって変わるかなとは思ってますと。で、まあ、その中でも結局は、まあ、どこ改めてですけど、どこを目指すんだっけっていうところのゴール設定と、まあ、それにたどり着くためにどういう順番で、まあ、課題を解決していくべきなんだっけっていうところを確認して、それが数字に落ちてくる、マイルストーンを引かれて、でそのマイルストーンを引いた時にそれを達成するために最適なこう数字の分配、まあ、つまりは事業計画ってリソースの分配だと思うんですよね。
はいはいはい、
ってなった時にそれをどういうふうに分配するのが一番こう角度が高いのか、ゴールにたどり着く角度が高くなるのかみたいなのを考えるっていう感じですかね、ざっくり言うと。山田さんどうですか。
そうだね、結構遠くないんじゃないかな。やっぱまず考えるのはやっぱ定性なんだよね。まずはそもそも数字とか全部取っ払って、
うん、
この事業の一番ポイントは何なのか、
うん、
何が一番伸びるポイントになるのか、
うん、
どこにフォーカスするべきなのか、
うん、
っていうものを考えていって、
うん、
まあ、それを最後数字に落とすだけなので、
うんうん、
なんかもうほぼほぼ8割型数字最初出てこないんだよね、
うんうん、そうですね、
うん、でそこを作りきれちゃったら、あとはまあ、時間軸との整合性をめちゃめちゃ考えるかな、
うんうんうん、
何かこう例えばその新規の受注ペースが上がるとか、
うん、
何かその変数が、
うん、
変化が生まれるわけじゃないですか。
そうですね、
で昔やばかったな昔ね、
はい、昔ね、
そのペースが毎月改善されるみたいな、
うん、はい、
こういう事業計画を作るわけですよ。
異常でしたね。
新規の受注ペースが毎月上がりますみたいな。
うん、
でそんなのはですね、やっぱ、
うん、
なんか神風が起きている環境じゃないと、
うん、
極めて難しいなと思ってて、
うんうんうん、
そう、実力ってそんな1ヶ月で改善されないよみたいな。
うん、そうですね。
そう。っていう風になった時に、その自分たちの実力がどれくらいの期間でどれくらい上がるのかっていう、
うん、
この程度をとはいえミスっちゃうと、
うん、
そのすごく苦しくなっちゃう、
うん、
事業計画として。
そうですね、
でもそれが長すぎると、
うん、
スパンが、
うん、
そうすると逆にそれって全くかからずに、
うん、
こう事業成長がこう遅くなっちゃう、
うん、
だこれをどういうスパンで、
うん、
こう一個ずつ階段を上る、
うん、
ことができるのかっていうのを、
うん、
まあ、そこに一番結構時間をかけて考えるかなと、
うんうん、
いう感じなので、うん、訂正にめっちゃ時間かかって、
うん、
でも訂正のこう例えば3年後にこうなりたいとか、
うん、
1年後にこうなってるべき、
うん、
ってなったら大枠の数時間ってもうほぼニアリーイコール、
うん、
出ると思うんだよ、
うんうん、
それを表現したのってこういう数時間だよねみたいな、
うんうん、
でもそれを月次に 落とす、
うん、
ここがやっぱすごい肝で、
うんうん、
月次に落としてった時にこのスピードでこの時間軸で本当に改善ってできるんだっけをめちゃめちゃこう検証するというか、
うん、うんうんうん、そうですね、わかります、
ステップかな、まあ、それはでもこの1年ですよね我々一昨年まではね、
うん、
毎月改善、
はい、
うん、それにこう苦しめられてきましたからね、
そうですね、
うん、
いや本当そうですね、だそのどの時間軸でマイルストーンを達成するのかがある意味、まあ、何でしょう、目標達成の難易度、そのストレッチどれぐらい効いてるかっていうことにまあ関わってくるっていうのはめちゃくちゃあって、それを何だろう、スタートアップだからこそ、いやいやここまでは目指さなきゃダメでしょっていうふうに考えがちだけど、まあ、それってある意味何でしょうね、まあ、組織がもしかしたらそれによって疲弊したりだとか、まあ、時には壊れてしまう一つの要因にもなってしまうし、それを追うがあまり本当は適切に例えば複数の大きめのこうイシューを解決するっていう風に考えてた計画だったんだけど、まあ、一つの方にいや達成できないからそっちにリソース寄せようと言って、まあ、過度な比重、まあ、なんだろうな、リソースが寄っちゃうっていうことが起きちゃうと思うんですよね、
うん、
っていうのはめちゃくちゃ僕も反省としてあるなって思ってます、過去振り返ると、
うんうん、でもそのなんだろう、2年後とか3年後のこう、まあ、どっかにこう点を決めるわけじゃないですか、
そうですね、
とはいえ多分そこが決まんない限り、うん、事業計画なんてあんま作れないと思ってて、
うんうんうん、
まあ、意味のある事業計画が作れないというか、
うん、
過去の数字をただ引っ張るだけだったら、
うん、
別にそれって別に、ね、誰がやったって一緒じゃないですか、
うん、
なんか何パーセントずつ
伸
ばすとか、
そうですね、
いうのは別に意思がないじゃん、
そうですね、
だどっかで点を打つ作業があるじゃん、
そうですね、
この点の塩梅って、
うん、
ウィキはどうやって考え、そうさっきの多分それが行き過ぎちゃうと、
うん、
組織の崩壊とか、
うん、
結果的にうまくいかないっていうリスクがめちゃめちゃ上がる、
うんうん、
それが点があまりにもなんか低いところに打ち過ぎちゃうと、
うん、
すごい小さいものになっちゃ
う、
この塩梅って、
うん、
どうやって思考プロセス回して、
うん、
ここだってい
う、うんうんうん、
見せるんですか、
そうっすね、まあ1個、まあ、その何だろうな、1個の観点だけじゃ決まらないかなってまず思ってて、
うん、
でまあそれはもちろんスタートアップがどれぐらいの成長率目指してるのかっていう、そのなんかマーケット的な観点、
うん、
外部要因的なところは、まあ、もちろん1つ指標にはなると思うんですよね、
うん、
でそれがまず1つっていうのと、あと1つは、そうだな、あそうだ思い出した、まあ、そのさっきどこにフォーカスすべきかっていうのを決めるって話あったと思うんですけど、まさにそれだなって思って、まあ、それってある意味、まあ、一定ここにリソース投下すればとか、ここに注力すれば、まあ、より伸ばせるっていうのが見えてる、解像度が高く見えてるところだと思うんですよね。でそうなった時にそれにフォーカスした結果、どれぐらい、じゃあどの変数がどれぐらい伸びるんだっけは結構解像度高くイメージできると思ってて、それを引いた時にじゃあ成長率どれぐらいになるんだっけっていうのを、なんだろう、そこはやっぱ往復するなって思ってて、だからその1個の変数の一番いけるって見えてるもので成長を描いた時に他の偏差全部固定して、
はいはいはいはい、
どれぐらいになるんだっけ、それって僕らが求める成長に達するんだっけっていうのは往復してみるなって思いますね。
なるほどね。いやでもそれはすごいね、はい、分かる、その、
うん、
戦略って何かって考えた時に、
うん、
事業計画というフォーマットで見ると、
うん、
1個の変数で伸ばすことが、
うん、
戦略性があるっていう意味だと思う、
うんうんうんうん、
全部の変数がちょっとずつ伸びて仕上がりこうなりますっていうのは、
うん
うん、究極ほぼ実現性が難しく、
うん、
まあなんか戦略性もないまま、
うん、
実行もできないまま、
うん、
すごい絵に描いた餅になるなと、
うん、
これね、
うん、
これも4年くらい前にやってたかな、
うん、
あのスカウター時代はね、
うん、
全ての変数が全部改善されるっていう、
うん、そうっすね、
計画だった、
そうっすね、
うん、でもやっぱりそこには戦略がなくて、
うん、
そうだから1個の変数でどこまでいけるかっていうのから考えるのは、
うん、
まさしくその戦略の話とめちゃめちゃリンクするし、
うん、
自分もわりかし、
うん、
そうだね。だからその、うん、戦略と呼ばれるものと、うん、地道な日々のオペレーションのほんのちょっとした改善の積み上げ、
うん
うんうん、逆にこの2つしか、うんうん、あまりこう事業計画におけるアクションベースの点数ってないから、
うんうんうん、
でこの 1% とかの改善の積み上げを頼りに、うん、全ての点数が改善されるは、うん、めちゃめちゃ奇跡的なこと
そうですね
だなと思ってるから、
そうですね。
うん、1個の変数でどこまでいけるかを突き詰めるは結構そうだね。
うん。
すごいいいと思う。いいと思う。
点の打ち方としては多分それで、
うん、
であとはもちろんめちゃくちゃ振り返ってもう本当分解不可能な単位まで振り返った時に、
うん、
どこが何の理由で、まあ、今潰せる課題として上がってるんだっけっていうのは、
うん
まあ、もちろんそれはそのチームのマネージャーもそうだし、うん、っていうところとの、まあ、すり合わせはあって最終的には目標としてはそこは反映されるかなっていうふうに思いますけどね、
うんうんうん、
事業として計画を見ていくプロセスはそれはやるかなと思います。
これもね、我々もいろんな過ちを繰り返した経た上での今ですからね、
うん、そうですね、
また2年後には何か変わってるんですよね。
いや、ほんとそうっすね、
うん、今一番事業計画作ってて難しいなって思うことってどういうこと？
難しいなって思うこと、そうですね、あーむずいな、ちょっと待ってください、
そのまま行くと放送事故にな
る。むずいなって思ってることは、いやむずいな、フォーカスするってことが何かっていうこととの常に葛藤があるなっていうふうに思ってて、でなんかこれは自分の中ではここの時間軸で今どれだけのメンバーがいるかってところもちろんあるじゃないですか、正直ここはもう背中預けられるから別に複数個同時に進めてはいけるって見てるところもあればみたいなところの中でパッて引いた時にあれなんかこれは分散しちゃってるんじゃないかっていう葛藤、
なるほどね、
はい、はめちゃくちゃある。もちろんこれは一気同時並行で解決できた方が絶対早いから、
昔はリソースがなかったから1個しか選べなかったんだよね、
そう
ですね、それが組織が少し大きくなってきて、
うん、
で任せられる人もいるし、
うん、
実際に動いてくれるメンバーもかなり増えたし、
うん、
その中で2個いけんじゃねえか3個いけんじゃねえかという、
うん、
いうそのフォーカス度合いがどれくらいが今ちょうどいいのかっていうのは分からんよね、
うん、いやほんとそうですね。
なるほどね。
だそれはやっぱり今そうですね、一緒にやってくる中で、どこまでは任せられるのかとか、逆にこうなんだろうな、そこを見誤っちゃうと、例えばよくあるのは過去の実績とかで、神経もあるこれぐらい詰めるんじゃないか、それはここの変数がこうなるからみたいなことを考えて、で実績ベースで KPI 見に行くじゃないですか、振り返りの時に、ってなった時に結構その時にこれって誰がやってたんだっけっていうところとかをこう度外しちゃう、そのまま延長線上で見えない自社誰がやってたかを無視してやっちゃうと、
なるほどね、
めちゃくちゃミスっちゃうなって思いますね。
いやースタートアップにおいては誰がやるか変数大きすぎるもんね。
大きいっすねマジで、
めちゃめちゃそれわかるな、過去の実績そのまま引っ張れない可能性あるもん、
ね、いや全然ありますね。維持すら難しいことって全然あるなって思いますね、チームとして、まあ、個人ももちろんあるでしょうけど、
これはなんか今エージェントバンク4年ぐらいですね、うん、4年という時間があるからこそ生まれた悩みだね。
うんうんうん、そうですね、
うん、まあ1、2年目とかだった時にそんな悩みはあんま出てこないから、
そうですね、
なるほどね、そんな悩みとなかったんだね。
まあでもそうですね、本当にいけるのかっていうのは一生不安はもちろんありますけど、
うんうん、
でもそれはなんか常にこう別視点とか、まあ、誰かからフィードバックもらうっていうのはもちろんいろんな角度であると思うんですよね、
うんうんうん、
こう実際にやってるメンバーから実際ここまでいけるかって確認するのもそうだし、まあ、それこそ外部の人とか客観的に見てもらってフォーカスできてないじゃんっていう意見いただいたりとか、まあ、そういうのもある中で葛藤はまあ一生ありますよね。
最後は事業計画って実行ですからね。
いや本当そうっすね。
最後のなんかこう腹積もりというか、
はい、
こう、これで行くんだっていう覚悟って、
うん、
植木はなんかその自然と行き着くもんな、それともなんかこうなんか自分の中で儀式っぽいのとかなんか、 なんかあるんですか、そのこう何かを考えてもう終わりにしようっていう話をするのか。
うんうんうん。いやあんまなんか儀式はないですね。あでもめちゃくちゃ最近思ったのはこういうアウトプットって何でもそうなんですけど、なんかやっぱどんだけなんだろう、こうアウトプットと確認の当たり前ですけどサイクルをたくさんこなせるかだと思うんですよね、うんうんうん、その往復の数が多分具体と抽象の行き来の数だと思ってて、それをなんか結果自分がどの視点でチェックするのかとか、どれだけの視点をチェックとしてフィードバックとして自分から入れられるのか、
はいはいはい、
っていうことはなんか最近ですけどめっちゃ大事だなって改めて思ってる、
うん、
だからもうこんなんなんか悩むじゃないですか途中のプロセス で、だし具体と抽象の幅もめちゃくちゃ大きいんで、その時にやっぱり、まあ、まず何回もゴールまでまずやりきるっていうのと、それ出た時にいろんな視点でチェックする、
うん、
チェックしてもらうっていうのは大事、それを繰り返してたら、あもうだってここはこうだしっていうのがもうなんか全部見えてくるというか、っていうのはあるなって思いますね。
なるほどね。
山本さん儀式あります？
儀式あるのかな。まあでも、これは、でもめっちゃ自分用に綺麗な資料作るんだよ。
なるほど。
自分用。
ああ、そういうことか。
自分用に作るんだよな。なんていうのかな。これは なんでなんだろう。なんでなんだろうな。
思考の時間が長い放送とな
って。なんで、いや、めっちゃね、自分用に作って、
うん。
いや、だから、ここは俺、他人じゃないんだよな、
うん。
自分と対話してるんだよね。
はいはいはい。そういうことですね。
何回も自分に対してプレゼンテーションしてるんだよね。
なるほど、なるほど。そのプロセスが資料作成だ
と。そうだし、うん、その説明はずっとそのスライドを頭にイメージしながら自分に対して説明してる。
なるほど、なるほどな。でも資料を作るはなんか最近なんだろう、大重要性をすごく理解してきましたね。なんかそのプロセスでシンプルじゃないなとか、なんか論理構造が自分の中で整理しきれてないなみたいなのはやっぱめちゃくちゃ見えるなって思ってて、そういうこと、それは確かにあるなって思いますね。
そうなんだ。むしろなんかめっちゃそこはね、別に誰に見てもらいたいわけでもないけど、結構ちゃんと作るんだよね。なんかもはやそれが一個の覚悟の醸成というか。
なるほど。
なんかこれをやりきるということを自分の中で覚悟を作っていくプロセスというか。あ別にそれは必要であれば全然変えるんだけど、うん、間違ったと思ったら、
うんうん、そうですね。まあこれは別に、
ね、そう
途中で変わることは全然ありますよ。
ただ入り口部分としてこれで今回のプロセスにおいて自分が考えれることは全部考え切ったっていう、
うん、
こうプロセスの中では、
うんうん、
なんかこう考えもうこれ以上考えないっていうものをスライドにしてってる感じなんだよね。
ああ、なるほど。
ここ考え切ったぞみたいな、
はいはい、
考え切れたからスライドにできるわけで、
はいはいはい、
なるほど。1枚で表現できる、
はいはい、
わけで、
なるほど。
でそれが本当にちゃんと全部紙芝居になってるのか、
うんうんうん、
全部ストーリーになってるのか、これもやっぱり過不足を確認していくっていう観点で言うと、
なるほど。
自分用にやっぱ作るっていうのは、うん、 すごい大事なプロセスかな。あとなんか資金になってくるんだよね、その資料が。
これ資料があ
ると思ってて、
美しいストーリーになってれば。
そう、
あ、なるほど。
だから愛着持つから、いやこれが変なこだわりになったらまずいんだけど、
うんうん、
でも愛着を持つのはすごい大事だと思ってて。
ああ、なるほど。
そこに愛があるのかっていう。
うん、なるほど。
そのストーリーに。
はいはいはい、なるほど。
じゃないと、なんかちょっとした瞬間にふって倒れるぐらいのものだったら、
うん、
そんなん事業としてブレブレになっちゃうから。
そうですね。
そう、
根幹ですもんね。
そうそうそうそう、そこに愛着を作るプロセスみたいな感じ。
なるほど、なるほど。ああ、なるほどな。そこをちゃんと経てないと、うん、まあ、つまりはもう、なんだろう、本当考える余地ないぐらい全ての要素を考えきって超納得感あるものになってないと、例えばちょっとうまくいかないことなんて絶対あるじゃないですか。そのままうまくいくこと絶対ないからってなった時のブレとかにつなが、
つなが
ると。
めちゃめちゃつながる、
うん、確かに。
結局実行しきれない。
うん、確かに、
うん、
いやー、なるほどな。それは確かにそうっすね。
やっぱ最後自分で決めなきゃいけないですね。
そう、それはでも本当そう、
ね、マジね、
本当そう。それは本当、これ今聞いていただいてる方も多分いろんな立場の方いらっしゃると思いますけど、やっぱ自分がやることは最後自分で決めたぞっていうのは、もう何だろう、言葉以上に超大事っすね。
大事だね。
もうそれがほぼ全て、最後やりきれるかどうかの全てだと言っても過言ではないですね。だから任せる立場の人はマジで任せるって決めたら全部任せきらなきゃいけないしっていうのはありますね。
そうだね、最後決めることに関してはそうだね。
そうですね、ディスカッションはもちろん必要ですけど、うん、決めきるっていうことにおいてはそうですね、
うん、ですね。なるほど、はい、これはもういろんな経験を経て、
はい、
事業計画の作り方が変わってきたと。
そうですね、
はい、改めて
改めて昔振り返ると本当反省はめちゃくちゃありますね。
はい、
はい、って感じですかね、
はい、
ということで今回は事業計画を作る時の思考プロセスとはというテーマで、お話ししました。ぜひ面白いと思った方は、ハッシュタグ毎週でツイートとかもいただけるととっても嬉しいです。ですし、なんかこんなテーマで話してほしいとか、こんな悩みがあるんですけどみたいなことがあれば、ぜひあの Google フォーム概要欄に貼ってあるのでお便り送っていただけるととっても嬉しいです、
はい、
ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。